そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
始まりましたね。ユニコーン、
はい、行ってきました。初日舞台挨拶に。
どうでした？
いや、もうほんと楽しかった。でもすごく短い時間でゲストもたくさん来て、すごい、もっとたくさんお話聞けると思ったら本当に15分ぐらいしかお話聞けなかったので、
まあ、ちょっと残念。
はい、
もう大入り状態みたいですね、劇場の方。
そうですね、本当上映終わった後とかは本当にグッズの列はすごいですし、舞台挨拶終わった後くらいにあのグッズのところを見たら、携帯とかに貼るあのそれぞれのエコーズとかあるんですよ。確かビスト財団と、もう一つぐらいなんか売り切れのやつが全部あって、残ってるのは結構あるんですけど、でも物によっては
ビスト財団ってあれユニコーンのマークじゃありませんか？
そうです。はい、
まあ欲しいよね、確かに、ね、
やっぱりジオン軍ですね。
あ、
はもうなかったですね。はい、ネオジオンはなかったです。
わかりました。私も貼りたい
貼りたいよ
ということで、来週はこのユニコーンの特集なんですけれども、まあ、それはお楽しみということで、
はい、
今日の特集は
お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからねです。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこアニ。
お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからね。
エッチな本とエッチな DVD とエッチな画像を集めるのが大好きな健全な男の子、高梨修介。一つ年下の可愛い妹奈緒は、かっこいいお兄ちゃんよりも必死に妹のパンツを見ようとするような浅ましいお兄ちゃんが大好き。そして二人の前に修介のことが大好きな幼馴染土浦いろはが現れる。そんな修介と奈緒、いろはの三角関係に、修介のクラスメートでクラス委員を務めるボーイズラブ好きの少女近藤舞香が加わり、繰り広げられるノンストップラブコメディ。
はい、ということで来ました、お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからね特集です。
はい、
まさかね、そこはにでこの特集が来るとはと思った人も
私思わなかったです全然。だから、
そうですか。
そう、メルマガが来て、えっと思って、どういうことと思って、クルムさん一体どうしたのと思いました。
まあなんとなく特集したかったんですけど、
もともとねミキちゃんが好きでね、
てかあなたたち二人が好きだっていう話をツイッター上でやってたので、
そうですね、そういえばそんなこともありましたね、
普通ここにカズさんがいないのがおかしいぐらいなんですよ。
そうですよね、
どう考えてもね、うんうん、内容的に言うとここはカズさんのパートなんじゃないかと思うのに、なぜこう女性2人がいるのかっていうとあなたたち2人がツイッター上でやり取りをしてたからじゃないですか。
あ、そうですね、ミキちゃんが
あれが始まりだったんですね。
そう、お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからについて言ってたのを、私が送ってからね、皆さんが RT とかしていろいろしてくださったので、
もうこれは やらなきゃいけないだろうなと。スタートはまあそんな理由ですよ、そんな単純な。
あ、そっか。私たちのせいだったね。
そうです。
ね。あ、でも、そこありのね、この、いい感じに払拭できるんじゃないですか、こういう特集をしていくと。
どう払拭していきたいかよくわからないんですけど。
新しい道を。
新しい道を。
あ、そうですか。
エロの道を。違うな。
エロの。エロでも取り扱う、そこあり。
いや、 あの別にエロを毛嫌いしてるわけじゃないですからね、別にね。
いや、分かってますよ、はい、分かってますけど、珍しいなと思っただけでね。
そうね、はい、まあでも、あの見てる人たちは分かるんじゃないかとも思うんですよ、まあ、この作品なら、うちが取り上げるかもしれないなっていうのは。
そうですよね、あの全裸が出ても全然エロくないですからね。
エロくないね。
エロくないですからね。
ええ、全然エロくないね。
そんなことはミルキーホームズ以来だみたいな感じですか、
ね、見てないから知らないけどさ、ミルキーホームズは。
ミルキーホームズも全裸になるとこがあるんだけど、全然エロくないんです。
あ、まあ、エロかったら多分やってないとは思いますけども。
真面目なエロじゃなくてね、ギャグエロだからね。いいですよね。
そうですね。はい。コメント、はい、コメント聞けば大体なんとなくわかるんじゃないかと。今日がね、あのね、正直こんなにコメントが来るとは思ってませんでした。
そうですよね。あの、ナセちゃんとミキちゃんとクムさん3人がかりでやってくださったそうなので、はい、1時間ほど。
1時間半ほどかけてコメントを、ね、あ、すごいやりましたのでね。
ありがとうございます。
しかも結構皆さんボツになっているという、そのぐらいの中から厳選したコメントをお届けいたします。
ロンさんからのコメントです。始まった時は、主人公であるナオのぶっ飛び方に、ひどいけど笑えるといった、ある意味突き抜けた面白さを感じていました。ややデフォルトのきつい絵柄や画面に乱れ飛ぶペンギンや猫などもあり、エロがマニアな方向に進みがちな成分を薄めているのもいいですね。これで今風に作画が燃える絵柄だったら余計にリアルな嫌悪感を抱かせていたかもしれません。原作にはない AGE 探検隊というネーミングセンスは素晴らしいですね。原作のエロ DVD 探検隊だと身も蓋もないし、中学から高校ぐらいのビビドを持て余した時期の青春群像が素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。続いて B さんからのコメントです。中身は変態てんこ盛りでストーカー気質だらけの昼ドラのような怖さも持っているのに、あの絵柄と AGE の規則、エロ本と DVD まで、それ以上は現金に代表される踏み込みすぎない姿勢のせいで、あまりいやらしくなってないのがいいです。イロハがどれほど過激なことを言っても、それはシュウスケに届いていないか、届いても全力で拒否しているし。もちろん普通の人には進めにくい作品ですが、こっそり見て笑いたくなるような魅力を持っています。はい、ありがとうございます。
原作の方はウェブコミックハイに掲載されている草野光一さんの作品ということで、今のところ3巻単行本が出てるようですね。
あ、まだ3巻まで
しょ？まだ3巻みたいです。だからちょっとこうね、続きどうなるんでしょうね、まだまだっていうところなのかな。
あ、じゃあアニメでオリジナルで締めてくれるってことですよね、多分。
終わり方的に言うとね、まあ、で、まあ2期があるかどうかっていうところかもしれませんけど、でもまあ好評だと思いますよ、今期のアニメの中で。
そうですね、最初始まる前はなんかもう名前がツンデレっぽいから、なんかああツンデレっぽいのが始まるんだなと思いきや、まさかそんなこともなく、まあ、要素は全くない。
まあ言ってみたらこうね、妹をテーマにした作品じゃないですか、ここ最近流行りの。とは思ったんですけれども、んなんていうのかな、全くタイトルから想像できるような作品ではなかったかなと。
もう、予想の斜め上以上のものをいきましたね、結構。
個人的に1話、2話と、まあ1話見たときはそこまで来るとは思わなかったんですけれども、2話がね、本当にやばかった。
イロハちゃんが出てきてからが、
ええ、すごく危険っていうかな。2話見た時に、あ、これは最後まで見なきゃっていう怖さを本当に感じましたね。
そうですね。1話でも全然妹は確かに危険なんですよね。
ええ、1話ただのこう気持ち悪い妹のキャラクターのイメージだったんですけど、2話でここまで来るか。出てくるやつみんな危険みたいな。
そうですよね、こんな奴らに好かれても全然嬉しくないみたいなぐらいのレベルの、でもみんな可愛いみたいな。
普通はあの主人公がやばいじゃないですか、主人公の子、男の子が。
そうなんですよね、主人公は確かにエロいけど、
あの周りの女どもに比べれば主人公の彼なんか全然可愛いもんじゃないですか。
そうなんですよね、全然普通
は。まあそれをね、女の子にこう聞くのはいけないと思いますけど、ね、男心でこう見てみるとこうね、しゅうちゃんは全然大したことないですよ、大したことない、普通ですよ。
まあ普通の高校生らしい、
まあちょっとねこうアニメ的に脚色されているだけのこうね、リビドー的な感じなんじゃないのかと、
高校生らしいエロ度を突き進んでる感じですよ、
と思ってたんですけれども、それに比べてあの周りの女ども
ひどい、本当にひどい、
それをねもうなんていうのかな、こう声優さんたちがこう喜びながら演じているっていうの、
そう
楽しそうように聞こえるんだけどね、本当にね、
本当に北入りさんがいちいちそのなんか決め台詞を言うときにちゃんとこうバシッバシッって決めてくるのが本当にもう見てて気持ちいいぐらいで、妹以外は全部捨てるけどねみたいな
とか、それ1話から来ますからね、それがね、
そう、そういう決めのところをバシッと決めてくれるのでもう見てて気持ちいいです、
はい、でもう一つこれ原作読んでないんで知らなかったんですけれども、
はい、
こう AGE 探検隊ってもうなんかイメージすごく固定されちゃってるんですが、あれって原作にはないんだね。
そうなんですよね。本当は違う名前なんですよね。
LODVD 探検隊じゃ、これ確かに本当にいまいちですけども。まあ、この、オール、AGE ってオールジャンルエロの略なんですけども。
ね、なんか AKB みたいなことをしたかったのかっていう。
でも、このオールジャンルって言ってることが、ちゃんと伏線になっているような気がしますよね。その後の展開の流れからね。
そうですよね。もうみんなそれぞれ三種採用ですもんね。
いや、まあ、いろんな趣味っていう部分もあるし、それだけじゃなくて、やっぱり体調でしょ。なぜお前は持っている BL 本みたいな。まさにオールジャンルですよね、本当に。
彼は、胃の一番に俊介の唇を奪っていきましたから。
危険な男だ。
もう、私すごい好きなんですけど、
彼。イケメンですからね。
そう、残念だ、こんと思って。
フシュンさんからのコメントです。このアニメを言い表すならば、大爆笑変態ホラーアニメでしょう。すべてのキャラが変態。お兄ちゃんこと高梨修介は煩悩の塊のような変態。妹の高梨直はお兄ちゃんとの禁断の愛を目指す変態。幼馴染の土浦いろはは修介限定のストーカーを超えたストーカー。院長こと近藤真由香は BL 大好き妄想婦女子。そして言わずと知れたオールジャンルエロこと我らが AGE 探検隊、リーダーをはじめ隊員たちもそれぞれの属性を持つ変態、その他にも同級生両親も濃いキャラを持っていて物語を彩っています。ホラーパートではヒロイン3人の駆け引きはまさに妙なリアル感を持つホラーな雰囲気、特にナオとイロハの見えない攻防は背筋を凍らせます。またミスター X ことマユカが現れてからはイロハの嫉妬に対してシュウスケがいろいろなフェチやシュウスケの無様な姿に燃えていることに燃えるナオの対比が大爆笑を引き起こしています。今期が始まる前には予想もできなかった展開に毎週楽しみでなりません。はい、ありがとうございます。
この収録の段階で第8話兄のトップを狙えぐらいまで来てるんですけれども、
はい、
まあなんていうのかな、1話2話から想像した作品から考えるとここまで来ちゃったかっていう感じの流れはありますよね。
そのナオとイロハだけでもやばかったのにマユカが出てきたことによってまた違うおかしい要素が、
まああの妹がさ変っていうのは1話から出てますんで、あのまあ これが主軸になるのかなって思っていたらね、2話に出てきたあの幼馴染井上麻里奈さんのね、土浦いろは、まあ、はい、こいつの変態ぶりっていうのもまたすごくて、
そうですね、この子はストーカーですからね、
ストーカーだもんね、やばい感じ、なんか最初に出てきた妹が霞むぐらいかと思っていたら、このねずっとエンディングにいたあの委員長、
すごいおとなしそうな外見なんですけれども、
彼女はほらほとんどなんていうのかな、露出がなかったわけじゃないですか、全然。
確かにそうですね。
水着的なとかパンツ的なみたいな感じの露出が一切なかったのが、こういきなり出てきたと思ったら、
ね、
一番いいとこぶんどってったみたいな。
の黒パンツという新たなジャンルをシュウスケに植え付け。
もっと下手したら黒パンツっていうのが。こうキーワードとして、ね、 ネットの中を徘徊してんじゃないかっていうぐらい検索ワードとして増えたんじゃないかっていうぐらいにこうフェチを増やした可能性がありますよね。
この BL 大好き近藤真由香ちゃん、
はい、院長、普通にある院長系ではないですね。
普段いるときは院長なんですよね、ちゃんと優しい院長なんですけれども、
でもまあその優しさも持ってるよね。
そう、持ってるからこそその BL をの時のこの表現ぶりがいいんでしょうね。
別に彼はしゅうちゃんが好きなわけじゃないですよね。あ、彼女は。
何なんでしょうね。
特殊な愛だよね。
はい。本人もあなたたちの好きとは違うっていう言い方をちゃんと
してますからね。ってことは分かってるんだよね、ある程度ね。
よくそうです。
こう、これ最終的にどれとひっつくんでしょうね。
でも結局、
まあ、どれとつながっても、いいことなさそうだよね。
あ、基本的にもし私が俊介だったらこの3人の中から選ばないです。
あ、そうですよね。そうですよね。
選ばないです。
あ、確かにね。うん、まあそうでしょうね。まあ最近ほらあのハーレムもののアニメって多いじゃないですか。
確かにハーレムもの、
ね、確かにこう主人公が男の子でそれの周りにねいっぱい女の子がいるってまるで IS みたいな。
ああ、そうですね。
ええー、タイプの
作品。場合はね、もう、どれを選ぼうか迷っちゃうぐらいなんですよね。
ね、そういう作品は普通に多いと思いますけれども、考えるとハーレムなはずなのに、全然ハーレムじゃない。
もうむしろかわいそうですよね。
ふしゅんさんが言ってるように、本当にね、ホラーですよ。ニアを見た時に私の印象はホラーでしたから。
もうだって、彼にプライベートないんですよ。
ええー、何もかも。全てが
覗かれてるし、
常にね、そうじゃない時だってつけられてるしね。
もう本当にだって暗いとこでも見られてるんですよね。恐ろしいな、
ね。ナイトビジョンですからね。しかも一人じゃないっていうのがね、やばいよね。
そうですよね。だって
本当にこうなんていうの、まあ、最初は敵なのかと思ったこのイロハとナオの間柄が共闘しているっていうのはびっくりしたね。さすがにね。
確かに。まあ、結局、その、どっちを選ぶ、選ばないってなったら、ま、敵対するんだけど、でも、それまでの間は、なんか、ちょっと、なんて、休戦みたいな。
うん、でも、
むしろ協力してるぐらいの。
かといって、真由香との関係を妨害しているわけでもないんだよ。
だって、なおは、だって、BL 本買いに行こう、兄ちゃんを見れなかったなんて、みたいな。
何なんだろうね、あの妹はね。どんどん高度になっていってるよね。
もういろんな、もうそんなお兄ちゃんが素敵よみたいな感じ。
おかしいって。まあそのおかしさをこう楽しめるようにだんだんとなってくるっていうのがこの作品の気持ち悪さじゃなくて、良さなんじゃないのかなっていう。
ああ、確かに。
もう気持ち悪良さみたいな感じなんじゃないのかなっていう気がするんですけれどもね。
カメラスカルさんからのコメントです。原作者のインタビューでは、主人公がナオで、ヒロインがシュウスケだそうです。なるほど、そういう視点で見ると、物語が直し点になっているのもいろいろと納得がいきます。このヒロインシュウスケをめぐっての三つどもえバトル、面白いのはナオ、イロハ、マユカとも自分の変態部分以外はとても常識的だというところ。自分のことは棚に上げといて相手の変態的なところにはドン引きする。この作品ツッコミ役が主人公のナオなのですが、そのナオ自身も変態なので、そのナオを突っ込むにはこの設定は見事だと思います。イロハとナオの二人の時はお互いライバル心丸出しなのに、マユカが絡んでくるとこの二人が常識人になり、マユカを排除しようと共同戦線を張る。でもタイミングを見計らってお互い抜け駆けしようとする。このあたりの心理状態が絶妙で、この作品が単なるエロアニメではなく爆笑ラブコメとして成り立っている秘密ではないかと思います。個人的には、このアニメが面白い原因の一つに、ナオのキャラクターボイスをやっている北江里子と北村恵里さんによるところが大きいです。子供の時間の九重凛、小春日和のゆいに続く北江里さん以外考えられないというハマり役。1話からのセリフの多さ、それもずっとハイテンションのまま。小春日和のゆいの時は酸欠になったと言っていましたが、この作品も、多分それに近いのではないでしょうかと勝手に想像します。特に7話の秋葉会はさすがでした。社会のクズよは北江里さんに言われると、なぜか罵ってくれてありがとうございますになってしまいます。余談ですが、 秋葉の看板に子供の時間がありましたね。ああいうコラボも楽しかったです。別作品で魔法少女やってるとかとても思えないですね。最後までこのテンションを突っ走ってほしい作品です。はい、ありがとうございます。
いや、もうこの作品はやはりこう北襟無双なんですよね。
もう本当にすごいですよね。
本当ね、なんだろうね、北襟さんってこんな人だっけ。
いや、でも確かにあのウェブラジオとかで、なんか聞いてると本当にテンションが高い方で、
ちょっとさ、その多分青田街の時も話したと思うんですけれども、やっぱこの作品に関しては本当に楽しんでやってるよねっていう気がしてさ。
まあ確かにこれはむしろ楽しまないとやってられないでしょ、う
ん、ラストのあの兄の観察日記だっけ。
ああ、今日も兄は何だったみたいな、
あの辺とか楽しそうだよね。本当なんていうのかな、しかもまあなんていうの、個人的にはこう北襟さんの頑張りにみんなが引きずられてどんどんどんどん行っちゃった感があるっていう感じかな、他の声優陣もね。
ああ、そうですね、先頭で引っ張ってってる感じはします。引っ張ってる
感じがすごくするんだよね。だからその辺の組み合わせがこの作品の面白さになってるんじゃないのかなと。
そうですよね、確かに本当に社会のクズようには本当にだから罵ってくれてっていうよりもなんか、あ、案外ちゃんとそうやって思ってるんだと思って、キイちゃんのこと好き好きって感じだから、そこまでだから罵ってる
描写。社会のクズな兄貴が好きなんだもん。だって
もうそうですよね、かっこいい兄よりももうクロニーソとかにいろんなものにハーハーしてる兄が好きなんですもんね。
真面目になったらだって困っちゃうでしょ、彼女としてはさ。
だっていろはちゃん
真面目な兄貴なんかいらないからね。
そう、いろはちゃんの時になんか確かちょっと真面目になっちゃったから、お兄ちゃんが変なのって相談してて、お兄ちゃんが変態にまたなったら、お兄ちゃんが帰ってきたって言ってたから、もう何なのこの子と、
そこがまた魅力なんでしょうけどね。まあ、本当ね、声優さんの力っていうのでこのキャラクターっていうのは立ったなっていう、本当そう思いましたね。
トレビさんからのコメントです。今期は考察好きな人が喜ぶ作品が多いですね。その中でこのように頭を空っぽにして見られる作品があるのは大変助かります。とは言ってもじっくり見るとスタッフの遊びがいろいろと散りばめられていて面白いですね。個人的にはシュウスケ役の豊永俊之さんに注目です。ちょっと線の細い声がシュウスケのヘタレ具合に合っていますし、8話の面白さは豊永さんの喘ぎ声なしでは成り立たなかったのではないでしょうか。まあ8話といえばマユカの行った心臓マッサージとか超高速チラ見とかもありましたけどね。あとゲスト声優が豪華すぎます。6話に出てきた BL の登場人物に沖あゆさんや小安さんとかを使っているし、7話の塾奥様に至っては菊子さんですよ。両方ともエンディングクレジットを見てびっくりですよ。思わず巻き戻して再確認しましたから。そして影の主役と言ってもいいのが AG 探検隊。彼らは名言が多くて泣けます。特に自分のお気に入りが7話で隊長の言った、俺たちはエロではあるが悪ではないです。お前ら高校生がエロ本買っていいのかというツッコミはなしにしてあげてください。エロは本能なので仕方がないんです。正直自分もこんな仲間たちと青春を謳歌したかったですよ。はい、ありがとうございます。
幼馴染の井上まりなさん、
はい、
まあ、まりなさんも結構なんかこの手やってそうなイメージもあるのはあるんですけれども、本当ノリノリで、
イロハちゃんは特に危ない発言が多いので、
そうなんだよね、いいのか井上まりなみたいな、そんなところも感じながら見てますけれども、
ひどいけどでも楽しんでやってる。
いや言葉がひどいじゃん。だって言葉のひどさだけで言えば妹よりひどいよ。北襟よりもひどくないか。
確かに変態さは違うんです。確かにスペックは違うんですけど、なんていうか、うん、
もう一番いろはちゃんが露骨なんですよね。
あ、そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう。さすが的確なツッコミでありがとうございます。うん、
そうですね、確かにね。そうですよ。露骨な言葉ですよ、確かに。そこは兄的には使えない。どちらかといえば。
そうそうです。 カットされ
てしまう。カットされてしまうことなんですよ、はい、本当に。
ピーって入る感じですよ、ね。
って感じをね、ガッツガッツ言ってますからね。すごいなって思いながら聞いてましたけれども。まあ一応、彼女もアイドル声優じゃないのかみたいな、そんなことを思いながらも、まあ楽しそうに言ってるなという感じは受けますね。
はい、とんでもなく。
はい。あともう一人、ね、例の委員長ですけれども、
はい。
はい。この近藤真由香。
彼女も BL の時はもう本当にテンションが高く、もう、あれ絶対楽しいと思います、やってて。
楽しいですかね。
私やったら楽しくなると思います。
あの声優さんは荒波和沙さん。はい、ね、こうメインの北襟こうマリナはまあわかるんですよ。まあ有名、ね、大人気ですから。まあわかるんですけれども、それに比べて今回この真由香役の荒波さんってほとんど他の作品に出てないですよね。
そうなんですよね。今回で大抜擢みたいな感じ。
みたいな感じになるんですかね。でもこんな感じの院長キャラっていうか、こう、おとなしいところから、ちょっと行っちゃうキャラクターまでできるって、これなかなかね、逆に今新鮮なのかなっていう気もしますね。ほら、なかなかさ、声優さんって最近もう固定されてるじゃないですか。
ああ、確かに。なんか、またかーみたいな感じがちょっとあるかもしれない。
あるんですよ。またかーっていう感じがあるので、まあ、この、まあ、北襟マリナっていう組み合わせの中に、あまり他の作品で聞かない名前がこうポンと入ってるっていうのはちょっとびっくりしたなと思いますし、しかもそれが全然遜色なくこう美味しい位置にいて、今はだって一番いいところにいるじゃないですか。
もうだって8話の彼女もう今言ったらもう PP 無双になっちゃうんですけど、本当になんか腐女子のかなんか腐女子の極み私も腐ってますけど、あそこまでいかないですもん。
まあその辺のね、リアルさが、まあ本当かどうか知りませんけどね、その辺を出せるっていうのはもう、さすがにこう、役者だなっていう感じはしますよね。はい。で、あと主人公の、豊永俊之さん。
はい。
もうですね、あんまり声優やられてないんですよね。
あれですよね、実写とか俳優さん劇団ですとかそういう方ですよね。
そうみたいですね。ドラマとかも出てたみたい、舞台とかもやってるみたいですし。
そうなんですよ。
まあアニメは本当に数少ない、まあリボーンとか出てますけれども、あんまそこはにでこう名前出すっていうのはデュラララぐらいですかね。
そうですね、私も知ってるのはテニスの王子様ぐらいだったので、はい、
いやうまいよ本当に。
もう確かに、なんか、喘ぎ声っていうわけじゃないんですけど、なんか、
喘ぎですか、やっぱり。
喘ぎじゃないんですけど、なんか、でも、やらしくない、ギャグ的なとこで出せてるっていう。なんか、本当の BLCT だと、ああいう感じじゃないじゃないですか、多分。
知らないよ、そんなの。
ああいう感じじゃないんですよ。
BLCT とか聞かないから知らないよ。
私もちょっと聞かないけど、バーン。そうなんですよ。だから、なんか、いい感じにそのギャグの位置で収まる、ところを選んで行ってたのですごいなと思いました。うん、だから、やらしくはないんですよ。ちゃんと。
なるほど。わかりました。BLCD は、やらしいんですね。
ちょっとやらしいと思います。
ちょっとやらしいんじゃなくて、かなりやらしいんでしょ。
まあ、放送はできませんよね。
ああ、なるほどですね。わかりました。
放送できませんよね。はい。
まあね、そんなこう、男でも女でも楽しめる作品なんじゃないのかなと。
はい、そしてあと、ね、なんだろう、他のところにも、もう豪華すぎて声優さんが。
はいはいはい、そうですね。
クムさんが大好きな。
はい、17
歳。17歳。
まあだってあの17歳、あのシーンだけですよ。ほんと贅沢な。
贅沢な17歳の使い方。
人妻 AV ですから。
そうですよね。
まあ仕事選べって感じもありますけど、まあ喜んで出たんだろうと思うんです、キコさんもね。
ああ、確かに。
もうそれも想像できるので、なんとなくね。
確かに。
あと一つ言い忘れましたけれども、この高梨家。
はい。
両親ともちょっと変ですよね。
そうですね。だって、お父さんとか初のデートでポルノ映画に連れてったとか、ひどい。
まあ、それをね、喜んでた風な感じがある、こう、お母さんっていうのもね。お母さん役、大原さやかさんですけれども、まあ、こう、落ち着く。ね、大原さんの声といえばどちらかといえば包み込むような優しさがポイントじゃないかとは思うんですけれども、まあ、この作品の中ではね、いい感じの、 ね、なんていうのかな、いいのか悪いのかみたいな。
そうですね、あの新たな大原さんが見れたっていう。
そうですね。
クオンさんからのコメントです。まさかの不女子ホイホイにすっかり釣られてしまっていました。6話のあの劇中劇は最高です。作画も個人的に好きな感じだったのですが、特に注目するべきは声優陣で、一瞬しか出てこなかったにもかかわらず、攻めキャラに沖合龍太郎さんと小安武人さん、受けキャラに岸尾大輔さんと細谷義正さんが出演されていました。他の3方はともかく、細谷さんはあまり BL 作品に出ていない方なので、とても貴重なものを聞くことができて幸せです。また本編でも、岸川隊長と修介くんのフラグなど、男性向けの作品のようで、意外と女性にも楽しめるお話になっているように感じました。とりあえず私は、近藤さんとお友達になるか、AGE に BL 部門で入隊したいです。あと、余談になりますが、最近女子高生の間では、ちょっとした黒のパンストブームです。と言っても、ただ単に寒いから素足が辛いだけなのですが、私も毎日履いていますよ。はい、ありがとうございます。
いやー、すごかったね、6話の。あ、
すごい。はい。いや、衝撃でした、あんな。
ちゃんとペラってめくって、あの、漫画が出てきたとこまでは、あれって、俊介自身が読んでるから、そこまでな、はい、まあ、見てるっていうのではあったんだけど、あの、ちゃんとアニメで、はい、全然違う作画で。
あんな表現するとは、やっぱり作画も違う人なんですね。あそこまで違うと、やっぱり。
そうですよ。BL 作画っていうのがちゃんとテロップでできてきたときに、ほんとびっくりして、なんだ、この振り分けと思って。もう気合の利用がすごいですよ。
いや、私も、あの、トレビさんが書いてたように、あの、エンディングクレジットを、こう、巻き戻してみましたよね。こう、沖合さんと小安さんなんだと思って。
では、わかります。私もあの、一時停止をして、あ、やっぱり岸尾さんがいる。
そうですよね。
そう、ちゃんとそうでね、月が見てるって言ったの岸尾さんだったよねと思って、大興奮でした、私。
あそこのセリフもすごかったですもんね。
なかなか、多分普通になんか、え、これが BL ってものなのかって思われた方もいるかもしれないんですけど、はい、なかなかあんなのないですから。もっとライトですよ。
そうですね。本当に。ね、いや、
ね、本当に BL はファンタジーだからね。
はい。あの、一番新しい最終話の8話であれですよね。マイカちゃんが海外行くからって言って頼んだ雑誌の名前もびっくりしました。
あんなあるのかな
私は山頂同盟が気になりますけど。
私も気になった。てか、それを買ってくれっていうマイカの頭がもう解剖したい。
すごいですよね。で、さりげなく確か、あの、ピンクサファイアって書いてあったと思いますけど、あれは過去にも買わされてましたね。
あ、そうですよね。
そうか、すごい。ちゃんと。
そうじゃなかった？
あ、そうなんです。でも、やっぱり決まって、ちゃんとずっと買い続けるって。
そうね。好きな人は本当に毎月買いますからね。
すごい。そこまではまだまだ、先輩ですね。近藤先輩だなと。
そう、またこういうシーンが出てきてくれたら、ちょっと女子的には嬉しいかなと思います。
はい。
まあ女子的になんか盛り上がったようですけど、こう女子高生のパンストブームの話をしなくていいんですか？
もう、でも確かに、パンストは、なんか、黒のパンスト。私は、どちらかというと、柄ありが好きなんですけども。
柄あり学校に履いていけないじゃん。
そうなんですよね、だから多分黒パンストってことなんでしょうけど。いや、いいですよね。ほっそり見えて、なおかつ寒くなく。
うん。
男性としては嬉しいのかどうなのかよくわからないんですけど。
ね、あの、昔は嫌われてたんじゃないの？どちらかといえば。色っぽくなくて。
あ、昔は生足派の方が多かったんですよね。
ええ、だと思いますよ。
そうです。私もニーソも黒のパンストも好きなので、ぜひ、ね、こっそり私に画像をください。
だそうです。はい。
コメガさんからのコメントです。1話を見たときは、血のつながらない妹と恋人との三角関係を描いた、足立みつるのみゆきのような内容を予想していたのですが、その予想はいい意味で裏切られ続け、回を重ねるにつれ、フェチでディープな方向にまっしぐらといった感じです。普通ならドン引きしてしまいそうな内容も、うまい具合にギャグとして消化されていて、どこか80年代的で懐かしく、中山美穂と 木村和也主演の HK 青春ドラマ毎度お騒がせしますを彷彿とさせます。 BL 好きな委員長のキャラがインパクトありすぎて時に影が薄くなりがちな妹の奈緒ですが、そのポジティブな発想力で何が起きてもグッジョブだよ、輝いてるよお兄ちゃんと前向きに捉える姿には正直癒されています。急にシリアスな展開とか間違ってもなさそうですが、毎回予測を超えたくだらなさで魅了してくれていますので、このまま独自路線を突き進んでいってほしいと思います。はい、ありがとうございます。
こうみゆきのコメントを実は2人いただいたんですけれども、
はい、
まあ、はい、妹ものだからっていうことなのかな。まあ確かにね、これこの作品の特徴なんですけども、1話の段階で妹と血がつながってないっていうのが分かっちゃうんだよね。
ああ、でも確かにそれのおかげでドロドロさはなく、
うん、
変な感じもなく。
そうね、普通はここさ、やっぱり最終話付近で実はつながってるのつながってないのみたいな、そんな話が分かるとか分からないとかじゃないのかと思うんですけど、頭からこれ、ね、言っちゃうっていうのは新しかったかなっていう気がしましたね。
そうですね、しかも奈緒ちゃんは背徳的な愛を望んでいたわけですから、
まあ仕方がないかなって、それをこう仕方ないと思っちゃう、でもしかも前向きに考えちゃうっていう、全然悲壮感がないよね、両親死んでるというのに。
確かにそうですよね、義理の幼女ですからね、
そう、完全に幼女なのにね。そこに
幼い幼女じゃないですよ、
まあ、そこは逆に言えば、あのこの作品が求めてる話ではないっていうことなんでしょうけどもね、
うん、まあそうですね、ギャグまっしぐら。
でそれとこのコメガさんのコメントなんですけれども、この毎度お騒がせしますとか80年代なのかなのドラマ的なエッチなんだけど、まあ本当ギャグみたいな感じのノリっていうのは、まあ、なんとなく非常にこのコメント読んだ時に分かるなっていう気がしたので、まあ、だからこそなんていうのかな、こう内的な特集になったのかなっていうような気もちょっとしたかもしれませんね。
ああ確かに、
まあ、1話2話見た感じでちょっとこう敬遠するんじゃなくて、もうちょっと推し進めて見てみるとこの作品の面白さっていうのがより分かるんじゃないのかなとも思いますし、あとやっぱりこうなんていうのかな、エロとは言いますけども、そこまでね実際こうなんていうの、
なんかねちっこいものはないので
ね。そうなんだよね、だから、まあ、ギャグで完全に消化されてる部分がこの作品の面白さなのかなってやはり思うので、
はい、
そこをぜひ楽しんでいただきたいなと。特にね今期みたいにいろいろ悩む作品が多い中で言うと本当に楽しめるんじゃないかって、あんまり深く考えずにねっていう作品かなと思います。今日の特集は
お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからねでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国、物の笛巻。サイフォン。
そこあに。
ふつおたのコーナーです。
はい、国王さんからです。私が住んでいる地元の静岡県浜松市のスタータクシーが3月1日からいちごマシュマロのラッピングタクシー、通称萌えタクの運行を始めました。いちごマシュマロの漫画やアニメに登場した場所をタクシーで巡る周遊プランが用意されていて、周遊プランは事前に予約が必要です。その予約が入っていない時間帯であれば、タクシー利用時にいちごマシュマロのタクシーを指定して呼び出すことも可能みたいです。期間限定で5月31日までということなので、それまでには乗りたいなと思っています。ありがとうございます。
はい、これホームページ見に行ったんですけれども、ただこうラッピングしてあるって、いわゆるこう何いったタクシーみたいな感じかなになってるだけじゃなくて、はい、ちゃんと観光とセットになってるんだね。だから舞台探訪みたいなことができるっていう、そう考えるとこうある種の観光行事なので、
地域活性化みたいな感じ、
うん、だと思うので、これはありですよね。ただタクシーラッピングしてるっていうわけじゃないですからね。
ですよね、なんかメイドさんが乗ってるとかじゃないので、
うん、まあこれ詳しい人が運転してたりしたらまた面白いですけどね。はい、面白いこう何地方活性化なんじゃないでしょうか。
はい。
はい、ということで、今週はここまでです。来週の特集はね、はい、オープニングでもお話ししましたように、
機動戦士ガンダムユニコーンエピソード3ラプラスの亡霊です。
はい、ということでね、盛り上がるっていうか盛り上がるんでしょうね、間違いなくね、
盛り上がりますね。
はい、もうね、ネタバレに多分なると思うので、オープニング以外はネタバレで全開でいく可能性が高いです。
はい、
はい、ということで、じゃあ皆さんのコメントをお待ちしております。
コメントの宛先は Google などの検索サイトでひらがなでそこあにを検索してください。その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
にわなつみと、
田中美希でした。いいわよ、今のそこあには最高に輝いている。二部くキャンディー転がしてチェイス、だって棒を探すのバンチャーラン。 そこアニは、千の国、もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。